4月10日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、よく年取るとさ、近頃の若者はよとかっていうのが、まあ年寄りの
口癖
ですね。はい、これ有名な笑い話ですけど、はい、洞窟があって、でその中に入っていったら、なんか古い文字でなんか書いていると、で先生に調べてもらって、なんて書いてるんですかって言ったら、近頃の若者はって書いてあったという昔からまあそういうのなんでしょう。
いつの時代も、ね、ですよね。はい、
百田直樹がね、この間からやってました。近頃の、近頃の裁判官はどんだんだ、近頃の政治家はどんだんだ、近頃の、あの学校の先生とか教育委員会はどんだんだという話をね、
はい、
してました。常識ねえんでねえか、
怒ってましたね。
今日もね、怒ってる話ですね。2021年大分で起きた交通事故の話です。この事故は当時50歳の男性が運転する乗用車が交差点を右折していたところに、反対車線から直進してきた当時19歳の少年が運転する乗用車と衝突して男性が亡くなった。何より驚くのはそのスピード。日本の車のスピードメーターはそれ以上スピードが出ないように作られているので、何キロまでしかないんだって。わかる？
150。
あんたの車いい車だから、
いい悪い関係ないんじゃないですかね。
だ俺なんかよぎ出しても60キロぐらいですからね。だからね、日本の車は180キロまでしかないんだって。
あ、そこまでありましたっけ。よく見てないもんですね。
今日帰り見てみた、はい、本当に見てないもんだよ。で今回の194キロ、
どうすればそんなスピードが出るんですか、ね、
外国製のスポーツカー、またはリミッターを解除していたのか、いずれにせよそれほどのスピードで走る車をサーキットならいざ知らず、対向車や脇道からの 人とかね、自転車の侵入もある一般道で、
狂気ですね。
正しくコントロールするというのは至難の業だと。それなのに、はあ、大分地方検察庁は衝突するまでまっすぐ走っていて走行を制御できており、危険運転には当たらないって言った。
なぜですか、
ね、でほら危険運転と、はあ、あの重さが違うでしょ。
変わりましたよね、
過失運転でね、はい、だから過失運転であって、検察はね、危険運転ではないと。とまっすぐ走ってさえいれば問題ないんだったら、高速道路の速度制限なんていらねえわけだよ。で高速道路の信号もないし、ハンドルも切ることもない、アクセル踏めばいいとね。だからほとんどの人は制御できるわけですよ、高速道路ね。で百田直樹は、日本の刑事裁判の有罪率は 99.9%、 すなわち起訴すればほぼ全てが有罪となる。それだけしっかり調査し確証を持って起訴している一方、勝てるものしか起訴していない可能性があると。だから今回過失運転だったら 100% 有罪を取れるけれど、危険運転だと確率が 90% になるから下げとこうだったとしたら、事故の保身のために正義を放棄したことになるんじゃないかと。仇討ちなどの臨時というか、私の刑ね、が禁じられている我が国で、唯一無念を晴らす術が裁判による極刑だと。その罪の決定に関わる検察が、こんな手たらくでは被害者が浮かばれない。あまりにも間違っていると思う。加害者だけが守られて、被害者はこうやってずっと苦しむのかという遺族の言葉が胸に痛みます。ね。
そうなんですね。
なんで危険運転だと刑が長いけど、これね、すぐ出てくるんでしょ。死んでんでしょ、あれでね。
いや、遺族からしてみたら。
ね。
たまらない。
たまらないですよね。
うん、
東京拘置所に収容されている死刑囚の男が、カメラ付きの部屋で14年間も常時監視されたのはプライバシーの侵害だとして、国に1900万円の賠償を求める訴訟を起こしたというニュースが2022年にあった。
ありましたっけそんなの。
2013年に殺人罪などで死刑が確定したこの男は、一審で死刑判決を受けた2007年から天井に取り付けられたカメラによって、着替えや排泄の様子も全て撮影される東京拘置所の部屋に収容されたことが精神的に苦痛だったという。拘置所や刑務所では自殺、自傷、 ね、それから逃亡などを企てる可能性のある収容者に対してはカメラで監視するようになって、
うん、そうでしょうね、
不測の時代に対応できずに死なれたり逃げられてしたらね、うん、収容施設の責任が問われるから当然当然
ですよ、ね、そういうことですね。
この男は自分はそんなこと考えていなかったのに、そのことを十分に検討せず、ただ漠然と監視を継続したのは違法だ、開いた口が塞がらないだろうと、ね、言うまでもなく、監視の必要のあるなしを決めるのは死刑囚自身ではなくて拘置所側ですと。こんな言い分が通るなら逃げも隠れもしねえからいざ帰らせろという要求も聞かなければならなくなると
そういうことですか。
ところが、うん、なんと拘置所は2022年以降死刑囚の問題提起を受け入れてカメラのない部屋に移した。
あ、そうですか。
またもや開いた口が塞がらない。これでは死刑囚の言い分が正しいと認めたのと同じです、ね、
そうなりますね。
でその結果1900万円の要求ですよ、
はい、
拘置所の弱腰にはがっかりですと。現代の我が国は人権と言われれば過敏に反応する風潮が強まっています。確かに人権は人種、性別、年齢を問わず最も尊重されなければなりません。しかしその中で唯一の例外は殺人犯だろうと。命という最も尊重される他人の権利を奪った殺人犯に認める人権なんてないだろうと。
ない
ましてや国家に対する賠償要求などバカたりがと。でここが最後なんです。
結局支払われたんですか、その賠償金。
どうなのかね。
まさかでしょ。
まさかでしょ。そこまで書いてないんですよ。
あ、そうですか、
ええ、支払われたかどうか。そもそも死刑、とにかく今のやつでいくとカメラは取りない部屋差別されたんですよね、
ええ、
賠償金はまた別な話なんでしょう、うんうん、もうそこからまた裁判とか。でそもそも死刑が確定してから9年も経っているのになぜ死刑が執行されていないのでしょう。100歩譲って死刑囚に権利があるとして、その前に確定判決後6ヶ月以内の執行という義務があるのを忘れちゃいかん。だから死刑囚に権利もあるけど、じゃあこっち側の死刑にする義務もあると。
そういうことですよね。法律だと。
でもなかなか死刑なねよね、はい、びっくりするでしょ。
知らないことばかりですね。
ね。でさ、次はね、自転車と警察官が接触して、自転車の男性が骨を折って警察官も負傷した事件あったと。これね、車道を逆走する32歳の店員の車をパトロール中の34歳の男性巡査部長が見つけて職務質問しようと歩道で停止を求めたところ、自転車が歩道に乗り上げてスピードを上げて男性巡査部長に突っ込んできて二人とも転んだって言うんですよ。これね、警察官が怪しいと睨んで職務質問しようとしたのはもっともなことだとね。で逆走や信号無視はもちろん、原付よりもスピードを出すロードバイクや真っ暗な中で明かりもつけず走るなど大事故になりかねないライダーも少なくないのに、これ当たり前だろうと。そしたらね、こいつはどうなったんだ、現時点では適切な職務執行と判断していると、その所長は言っているけれども、怪我を負わして、で、警察官に対する批判が結構あったんだって。で、安心安全をまず、その、自ら放棄していると一緒だと、そういう人たちは必ず、今度警察官に文句つけるけど自分が被害を受けると警察守ってきねえんだよなって言うんだと。うん、なんでこいつらはこういうね、自分で悪いのに、警察官が悪いって言うのかと。警察がもっと ちゃんと、うん、あの現段階では適切な職務執行と判断しておりますというね、コメントがね、弱腰じゃないの、当たり前だろうと、執務職務執中の警官に突入していってんですから ね、 どう考えても公務執行妨害 でしょうと、
でしょう、間違いないでしょう、うん、
まあ、うん、そういう事件がいっぱいあって、
そうですね、
怒ってます、
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 自転車もね気をつけないとダメですよね。
そうだよ、スピード出てるしさ、
本当に
我が物顔だしね、同じ車引っ張ってると一番怖いもんな、ビャーって、
確かにね、
うん、本当、うん、気をつけてくれ、そうです、はい、
それではプラスワンに行きます。ミリースモールです、
うん、今日はね、
はい、
ジャッキーという男の人とハマってる、
ミリースモール with Jackie since I met you baby。